ントダウン。
さて、ここからはゲストと一緒にお送りしていきましょう。
今夜のコムチゲストは上坂すみれさんです。
コムチャッチャー、上坂すみれです。
よろしくお願いします。
お願いします。
コムチェのご登場は約1年ぶりということなんですが、なんと、はい、砂山さんと以前番組をやられていたとか。
そうなんですよ。
もう調べたら、はい、2013年頃に、スカイツリーのふもとで文化放送のラジオを一緒に。
もう調べないとわからないぐらいのレベルですよ。
2013年ですもんね。
めちゃくちゃ懐かしくなりまして、もうその時、毎回公開収録で、なんかガラス張りのスタジオでみんなが見ている中、すっごい緊張してたんですけど、鷲崎さんと、はい、あの砂山さんが、あの毎回パーソナリティやってくださってて、あのもう私が脳みそ止まっててもどんどんお二人が喋ってくれ
てた
の。その頃からもう本当にもうすごい人だなって。
いやいや全然です。
もう今日も本当に心強くてですね、
本当に
鷲崎お父さんに乗っかってただけですけど。
上山さんはお父さんじゃなくて、などういった立ち位置だったん
ですか。どうだったのかな。
いとこですよね。
いとこかな。でもなんか誰かが進めるっていう
安心感がね。
そういう安心感がある。
本当にすごく懐かしくなりました。
そんなご縁があるということで。
いや本当に、まあ、最後なんかイベントで終わるっていう番組だったんですけど、
そうだったね、
最終日夜中の3時ぐらいに始まった打ち上げで、やっぱスミペが、あのもう限界に達したんですよね。あの眠りに入ったんですけど、寝方がね本当にこう机の上にこう両手を置いて、綺麗にその手の上に頭を置いて、綺麗な寝方でした。本当に
お行儀が良かった。
お行儀が良かったです。潰れてても良かった
です。いやでも今回の、あの完全限定センサーマンに入ってるあのおマネルの方でもかなり眠そうでしたね。
あれはあの収録が朝だったんですよ。
9時開始っておっしゃってましたもんね。
でもあの一般世間的には9時はそんな早くないって言われて、でも私のライフサイクル的にもうあんまり午前中はエンジンがかからない、特にな
んか撮影かります、すごいわかります。
なんかメイクをしていただいてる時ってめちゃくちゃ眠くなっちゃうタイプで、そうなんです。
いいんですかね。
なのでちょっと半分ぐらい記憶がない映像が、あの、まあ、なので限定版だけに封入させていただくという。い
めちゃくちゃ見応えが
ありました。ディレクターズカット版って書いてありましたけどね。どれぐらいカットしたんだろうかっていう。
そうなんです。
それでもボリュームたっぷりでしたね。
はい。
ということで改めてになりますが、今夜はニューアルバムアンソロジー&デスティニーをリリースしたばかりということでお越しいただきました。
ありがとうございます。
なんとアルバムのリリースは2年9ヶ月ぶりということで、
はい、
かなり久しぶりのリリースなんですね。
そうなんです、あのシングルはちょいちょい出させていただいたりして、はい、
そうですよね、
なんですけど、このフルアルバムというか、あのアルバムってすごくなんか自由度高いというか、タイアップ曲とかも、あのそんなにないので、逆に言うともう何から着手していいかわからないような状態だったんですけど、本当になんかこう今回はあの私が好きな、特にシティポップの分野が好きなんですけれども、あのいろいろそういうシティポップだったり、あと私がずっと好きな電波ソング、昔ながらのアニメソング系も入れたいしっていうことで、かなりこうあの好きなものを好きなだけやるというアルバムになりました、
確かに一曲一曲が全然表情が違くって、聞いててすごいそれが楽しかったんですけれども、今回その、あのアルバムだからやれることっていうか、自分がもともとこのアルバムを作るにあたって今回絶対やるぞって決めてたことって何かありますか？
ないんですよ。
あ、そうだったんですね。
あのもう、タイトルとかコンセプトも一番最後に決めるタイプで、あの確か最初の曲は今年の3月に生まれたんですが、そっからあの自分のライブツアーとか舞台とかを挟みつつ、ぼちぼち秋ぐらいまでやっていたので、かなりあの制作期間的には長くて、まあ、だからこそなんかあの今まであのまあ、やってみたかったことっていうのは、今までお願いしたことのない初めましての作家さんにお願いしたいなっていうのがあったり、 まあ、あとはアルバムを出すときにいつも1曲目をあの入場曲というか、私すごいプロレスが好きなので、あのプロレスラーがあの会場に入っていくときって、インスまあ歌もあるんですけど入場曲があるんですよ、うん、
インスト曲、
はい、私の入場曲を今回も設けまして、
すごい激しい、かっこいい入場曲だもんね。
そうなんです、うん、もうピカピカのガウンに赤いパンツを履いて私は入場し、
見たい、それも見たい な。
そして曲が始まるっていう、うん、私のなんかアルバムのイメージがあってですね。
なるほど、はい、めちゃくちゃいい開幕でしたよ ね。それで言うと
ゴリゴリの感じで始まって、うん、もう4曲目にはシティポップになってるっていう、うん、この変化もすごいですよ ね。
流れもすごく、まあ聞いてて本当に楽しかったですし、うん、今回そのシティポップもう第一人者林哲司さんへのオファーですよね。なんといっても
そうなんです、本当にダメ元で、うん、まあ返事なん来るといいなみたいな感じ気楽ななんか軽い気持ちで、はい、あのファンレターを出すような気持ちで、あのオファーさせていただいたらいいですよということで、しかも私がもう林哲司さんが、あの曲をたくさん書いてる菊池桃子さんが大好きでですね、あのなんかこう菊池桃子さんっぽいちょっとニュアンスも入れていただいているような気がして、いや
まさに海風のモノローグは本当に曲もそうだし、はい、ミュージックビデオもかなり菊池桃子さんを意識してるなって思ったんですけど、
そうですね、作詞をやったんですけど、うん、それはかなりあの桃子を感じながら桃子出てきてって思いながら、
そうなんだ、
そうなんです、あの MV もちょっと画角を VHS とかブラウン管っぽいサイズにしていただいたりとか、あのあえてかき割りのこうセットでこう MV を撮ることによって、ちょっとこう80年代の謎の歌番組みたいな雰囲気を、うん、
映像の質感とかもねこだわられていて、
曲名の出るその字幕のスーパーなんかもなんか80年代を意識した感じですね、
うん、そうなんですよ、うんうん、あれは決して皆さん画質が悪いわけではなくてですね
伝わります、伝わります、
コンバートを間違えたわけじゃなくてもうあれはああいうやつなので、みんな私の趣味に付き合ってって感じです。
もうこう降りてこいだったんですね、うんうん、
いやでもやっぱり憧れのね林哲司さん作曲の曲にご自身でこう作詞を載せるっていうのは、はい、なんかプレッシャーとか感じなかったですか？
いやもうあの本当にプレッシャーがすごくて、毎日辛いもの食べながら
あれ
辛いもの食べると負担が肺になりますので、
それ人それぞれでね、
はい、うん、辛いものを食べお酒を飲みながらどうしようかしどうしようどうしようどうしようって、あのこれは一番あの作詞曲で時間がかかりまして、2ヶ月ぐらい、こねてこねて、
あ2ヶ月
そうなんです、締め切りもちゃっちゃちゃっちゃしてなんですけど、まあ、無事に納品することができまして、あのすごく嬉しかったのが、はい、あの林哲司先生からコメントをいただきまして、はい、あの歌詞が素晴らしいみたいな、
素晴らしい
言っていただいて、おーよかったねって感じ
よかったね、一言だ
よかったね、桃子のファンでよかったね、
あまあでもそうですよね、スタートはそこからですもんね、
そうですね、本当に小学生の頃からもうずっと好きだったので本当に嬉しかったですね、
あ夢が一つ叶ったみたいな感じですもんね、
はい、もう本当に 夢叶えましたね、う
ん、さっきねその2ヶ月作詞にかかったっておっしゃってましたけど、うん、なんと今回15曲中9曲で作詞をされているじゃないですか、
はい、
しかも書いた時そのツアー中だったとか、
そうですね、うん、あの7、8月があの、うん、舞台期間だったので、うんうん、その間はレコーディングとかもちょっと避けていたので、うん、どうにか6月までに全てを完成させましょうみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあでもなんかあのツアー中でいろんな歌を歌ってると逆にボギャブラリー歌詞のなんか、うんうん、あこの歌詞のボギャブラリーはいいなとか、うん、なんかこうあこのふわりは歌いやすいとか、うん、なんかそういう自分の歌いやすい言葉が見つかってくるので、なので逆にこうあのアーティストモードの時にかけてよかったなっ とも思いますし、
面白い、そのライブの中の発見から、ま、作曲の方に、
そういうふうに思うようにしてるんですけど、うん、やっぱりちょっと鬼のような会社だなと思います。
まあ大変なことは間違いないですけれどもね。
いやでもあのすごくあの思い入れのあるこう新曲がいっぱいできて、私的にはすごくなんかライブが今から楽しみなアルバムになったなって。
本当そうですよね。
はい、
全部本当 さっきも話にありましたけど、インストのその入場曲からね、うん、全部このままでライブできるんじゃないかっていうようなセトリですもんね。
なんか最近は結構サブスクとかでシャッフルで曲順聞く人も多いと思うんですけど、
うん
うん、あのぜひこう1曲目から頭から順繰りに聞いていくと、ちょっとこうライブ感が楽しめるので、うん、それもおすすめだなと思います。
まさに最後の曲ですよね、筐体愛歌、ザックさんの作詞作曲編曲の曲ですけども、うん、ここはもう最後うわーって盛り上がってライブ終わる感じですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ここはもうアンコールのような感じというか、うん、リード曲って結構どこに入れるか悩むところなんですけど、うんうん、あのあえて一番最後にこう、うん、こう表題というかテーマソングを持ってくるっていうことで、すごくなんか独語感じゃないですけど、こう聞いた後になんか元気が出るかなっていう感じのラインナップになったと思いますし、ザックさんは私が声優を始めて、あの本当にそれから間もなくずっとキャラソンとか作品主題歌とかでお世話になっていて、そんなザックさんに初めて自分の名義ではお願いすることができたんで、
初めてなんだ。
そうなんです。なんかあの内田真彩さんの曲にこうザックさんが書いてて、私がゲストボーカルでとか、キャラソンをザックさんが書いてくれてとかあったんですけど、そうですそうです。なんですけど、こうあの直接一緒にっていうのは初めてだったので、すっごく感慨深かったですね。
最初にこの結構ね、筐体愛歌めちゃくちゃ、まあ、インパクトのね、大きな激しい楽曲ですけれども、うん、最初聞いた時の印象ってどうでしたか？
いやもう、ザックみを感じるという。
いや、そうですよね、わかります。
確かに。終盤のこう、畳みかける感じとかね。
言葉もね、なんかハマりがすごく心地よくって。
うん、そうなんですよ。もうザックさんやっぱ天才だなっていうのが、もうイントロからはっきりもうね、うん、現れてるんですけど、うん、なんか、歌詞をちゃんとやっぱよく読んでみると、すごく私の上坂のこう歴史を分かってくださってるな、うん、私のキャラソンみたいな曲になっていて、もうほろりとしてしまう激しい曲ですけど、何か感動するような曲で、なんかザックさんからの贈り物っていう感じがしますね。うん、
MV もすごい、
ね。MV はよく着替えましたね。
はい、いやもう本当に上坂さんの毎回あのリリースがあるたびに、私一つ楽しみとして、今回どんなお衣装が見れるんだろうって。
もういつも見てくれてありがとうございます。
いやもう本当毎回それが楽しみで仕方なくって、まあ、今回もこのアルバムの中で、まあ、制服だったりとか、うん、メイドさんだったりとか、うん、あのちょっと強めのねパンクロックみたいな格好とかもいろいろありましたけど、これあのまだこれから試してみたいなみたいなコスチュームあったりしますか？
もうそれがいろいろ結構着ちゃったなっていう。
そうですよね、なんかもう本当着てないものとかやってないことがないんじゃないかって思うような、
なんだろう、もうボディコンぐらいしか残ってない。
ボディコンか、
ボディコンか女王様ぐらいしか残ってない。
だいぶ狭いジャンルですけど、
レザーものレザーでも、うんうん、そうですね、なんか可愛い OL さんとかが制服とかメイドさんとか結構やったんですけど、うん、逆にこれからなんか着てほしい服を募集しようかなと思います、う
ん、いいですねそれ、皆さんから。
ちなみに何かございますか？
うん、どうしようどうしよう。幼稚園服はもう着られてますか？
変態じゃん。
変態じゃん。変態じゃん。シラシャルタ。変態じゃん。
やっぱ変態じゃん。やっぱって作られちゃった。あれ。やっぱこう可愛らしい格好とか、あのちょっとセクシーな感じのね、うん、お洋服とかはね、たくさんこうもうすでにこう見させていただいているので、うん、ちょっとね、
そうですね、まあ、もうはるかさんの一押しの、 あの幼稚園服はもう絶対にやります。
いややるんかい。最後の手段って感じになりましたね。
やります。
やるんかい。
やるしかない。
言ってみるもんだな。
やってみるもんだ。 きっかけはっていう。マルシー白石はるか、
めちゃくちゃ嬉しい。
またここにやってきますので、
もうぜひまたもう大興奮で感想を伝えさせてください。
そうで、今夜はニューアルバムのタイトルにちなんで、これってデスティニーというのを募集しています、うん、こちら大田区のラジオネームのんぴーさんです。
ありがとうございます。
白石さん、すみぺ、こんばんは。私は先日人生で初めて宝くじを購入しました。当たらないだろうと思い購入したことがなかったんですが、先日夢の中で宝くじを購入する自分がおり、これは何かのお告げかと、翌日初めて宝くじを購入しました。その場で当たりが分かるスクラッチくじを1000円分購入したら、なんと5000円の当たりが。全く期待をしていなかったのでとても驚き嬉しかったです。
すごい、
夢の中でデスティニーが、
デスティニー
本当にあるんです ね。そういう夢、
夢のお告げが
ね、何買ったんだろう、当たったお金で
5000円ちょっと増えてますから5倍になってますからね。
上坂さんにとってこれってデスティニーって思ったことって何かありますか？
いや、私はですね、まあ一日一ディスティーぐらいあるような気がするんですけど、ずっと、実家でちっちゃい頃から、犬を飼っていて、でもその犬とお別れしなければならない、やっぱりこうね、時期がやってきて、もう動物と一緒に暮らすの悲しいって思ってたんですけど、ある日、偶然寄ったペットショップで、すごい、ジャンプしたり宙返りしたり、ジャンプしたり宙返りしたりする、
すごいすごい、宙返り犬って宙返りするんだ。
あの猫ちゃんがいたんです。
猫ちゃん、
猫ちゃんで、でもその猫ちゃんがどうもその先代のワンちゃんにも似ているし、あと私のあの推しキャラが、あのひたすらジャンプして敵を倒すっていうキャラなんですけど、同じ戦い方だ。
戦ってるのか猫タンは戦えるのだろうか。
先代のワンちゃんにも似ているし、私の推しキャラにも似ている、デスティニーって思って、
それ
で5年前にお迎えしまして、今もこう仲良くこう暮らしているんですけれども。
それは間違いなくデスティニーだ。
ねえ、これはもうみんな生き物を飼ってる人は、こう出会いってデスティニーだと思うんですけれども、もう本当に出会ってよかったなって思います。寒くなってきて今お布団に入ってくれたりしてるし。
幸せですね。
そうなんです。もう尻尾が顔に当たってかゆ気持ちよくて。
かゆ気持ち。
もう猫ちゃんって体温が高いので、あの多分文化放送の検温に引っかかるぐらい暖かいんですけど
入れない、
入れない、
猫連れてこれない。
でも本当に毎日ぬくぬく、もういいディスティニーを感じております。
あ、最高だ。これからの時期もまた幸せですね。
はい、
それでもうね、お時間ということで、最後に、ニューアルバムは上坂さんにとってどんな作品になりましたか？
はい、私の新たなデスティニーって今適当に言ったんですけど、
になるかもしれないですよね。
でもそうですよ、ね、本当に。
でもなんかやっぱりこうライブができない時期とかを結構挟んでからの、こう本格アルバム制作だったので、すごくライブを意識して、なんかまたみんなに会いたくなる、みんなに会うためのこうアルバムっていう感じになったので、すごくこうライブを意識した一つこうステップアップしたような一枚になりました。
はい、素敵なメッセージありがとうございます。
さあ、そしてこれってデスティニーと思ってもらえるイラスト入りコムチャ付箋です。
はい、こちら。はい、
ありがとうございます
が、ぜひぜひ使ってください。
ありがとうございます。
砂山さんってもしかして絵苦手ですか？
絵苦手です。
ですよね。はい、
ですよねって。
わ
かります、わかります。
ちょっと感じたんです。ちょっと調べさせていただいた時に、おやおや似たものを感じるなって。あ、
もうこれは書いていただくしか。
ちょっともう後ほどぜひお願いいたします。
お知らせをお願いします。
はい。ニューアルバム、アンソロジー&デスティニーが発売中です。ありがとうございます。そして、明日の23時59分まで、アルバムのリリースイベント、新卒採用、キャリア採用、デスティニーホールディングス、会社説明会。
説明会？
はい。会社説明会とミニライブがござい
ます。会社説明会とミニライブ。
はい。皆さん、適当に応募してください。
明日、夜23時59分まで。
はい。掘り下げたいけど、時間が足りない。
説明会に来てください。
説明会。
はい。そして、セカンド写真集、すみれの夢が11月11日金曜日に発売です。こちらもよろしくお願いします。
まもなくです。 詳しくは上坂すみれさんの公式サイトをチェックしてください。
はい、今夜のコムチャゲストは上坂すみれさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コムチャットカウントダウン。
ということで今回のコムチャゲストは上坂すみれさんでした。どうだったでしょうかね。
どうでしたかね。いやでも私その本編の方でですね、あのコスチューム大好きだっていうお話させていただいたじゃないですか。
嬉しそう、うん、希望通ったし、
希望通っちゃったし、まさかその受け入れていただけるなんて、
やってくれるって、
びっくりしちゃいました。
このジャンルは言ってなかったんですね、
うん、いや見たことなかったんですよ。だから、うん、もしやと思って言ってみちゃったんですけれども、ね、まさかかななんて
探してる感じでしたね、新たなジャンルをね
いやでも砂山さん的には今回もねたくさんこのアルバムの中でお写真いっぱい入ってましたけれども、うん、フォトブックとかもねついてますけど、ね、なんか好きなお写真とかありました？
ちょっとこう唇をこう尖らすように、
あ、このブルーのお衣装
で、ね、ああちょっとやや斜めからこう入る、
なるほどなるほど、表情の方ですね、
ちょっとアヒル口みたいな、
それ今真似してらっしゃるんですか。
真似してます。
全然似てないですよ。
元のスペックが違いすぎるんです。すみません、ね、それは申し訳ないですね。再現が申し訳ないんです。
いやいやいやいや、確かにねこの表情とかももうあのお衣装に合わせて全然こう、うん、なんていうかもう表情の根っこから違う感じがするんですよ ね。それがもう
年齢も空気もね、急に色っぽくなったりとか、そうそう、急に可愛らしくなったりとかね。
そうなんですよね、うん、だから似合わないものって上坂さんに存在しないよなってですね、改めて思いました。
プライベートでちょうどねあのゴスロリのファッションだった時によ
く
お仕事を
してて、うんうん、そっかそうですよね、はい、よくされてましたもん ね。
というところから、まあやっぱり私生活の服もいろいろ、
おしゃれです
ね、似合いますよね、
うん、もっともっといろんな上坂さんが見たくなるようなそんなアルバムでございました。
僕もねこう作るんだって決めなかったってのは意外でしたね。
そうですね、うん、これだけたくさんね新曲も、今回のアルバムの中に入っているのにもかかわらず、ね、最初はその白紙の状態からスタート
だった、ね、これだけ こだわりとかがすごい強そうな、うんうんうん、がね、
ねえ、でも新たな挑戦もまたありつつ、そのツアー中だったということでツアーの方からそういったねインプット
アーティストモードもね、
されて新たなものが生まれたっていうのはね、うん、その刺激なんかそのお話を聞けたのが今回とても良かったなと思います、
はい、上坂すみれさんありがとうございました。
ありがとうございました。
文化放送で毎週土曜日夜11時からお送りしているラジオ番組コムチャットカウントダウンはリスナーの皆さんからのリクエストをもとにアニメ、ゲーム、声優、特撮の4ジャンルに関する楽曲コムチャミュージックのベスト10を毎週発表しています。
はい、次回11月5日のコムチャゲストは入野美優さんです。ラジオは FM916 もしくは AM1134、 スマホやパソコンの方はラジオ番組を聴けるアプリラジコで聴けますよ。ぜひチェックしてください。
ポッドキャストでのコムチャゲストとのトークは毎週火曜夜18時頃更新予定です。次回もお楽しみに。お相手は文化放送アナウンサー砂山慶太郎と
白石遥でした。